川越まさるのちょっと一言です。思想、体験、情報、聖書の真理、インタビュー、対談、旅行記、報告などいろいろ出てまいります。今日は一体何が出てくるのでしょうか。何が飛び出すかわからない変化に富んだ番組、川越まさるのちょっと一言。今日は聖書の神シリーズの聖書の神様は普遍の神様です。車を運転していても、歩行者になって歩いていても、ハイブリッドカーが増えたなと思います。それを見ない日はありません。ガソリン車からハイブリッドカーへと変化しています。そして最近では電気自動車の動きがあります。科学技術の進歩によって自動車産業も変わってきているのです。地球環境のため、エコのためにこのような変化は望ましいのですが、人間の場合はどうでしょうか。教会の働きをしていて人生相談を受ける場合があります。愛し合って結婚した二人が別居になり離婚になる場合があります。かつて I love you と言い合った二人だったのです。しかし変わってしまったのです。人間は変わるなと感じる場合がしばしばです。でも変わるという場合、悪い方に変わるばかりではありません。良い方に変わる場合もあります。30代の時にアメリカの知らない人から手紙が来ました。文通をしてほしいとの希望でした。それでその男性と文通が始まりました。彼は住所が司書箱になっていました。個人で司書箱を使っておられるのかと少し不思議に思いました。文通が始まってから半年ぐらい経ってから、彼から告白がありました。彼は刑務所に入っている囚人だったのです。それで住所が司書箱でした。私が出した手紙は毎回すべて係の人がその内容を調べ、そして本人に渡していたのです。彼はワシントン州のわらわらにある州立刑務所に入っていました。そこは刑が軽い人は入りません。刑が重い人が入る刑務所なのです。彼は刑務所の中でセブンス・アドベンチスト教会のラジオ放送を聞き、聖書通信講座を学び、教会発行の本を読み、やがてセブンス・アドベンチスト教会のわらわら大学教会の牧師が毎週彼と聖書の勉強をするようになり、またわらわら大学の学生が訪問するようになって、だんだん変えられました。そしてついにイエス・キリストを自分の救い主と信じ、そのキリストに従う決心をして洗礼を受けて、セブンス・デ・アドベンチスト教会の教会員となったのです。囚人がクリスチャンになる、洗礼を受けるということは極めて珍しいことです。日本で囚人に伝道しているキリスト教の牧師は何人もいますが、囚人が洗礼を受けてクリスチャンになることは本当に珍しいと言っています。このような場合の変化は良い変化ですから素晴らしいことです。さて、聖書の神様はどうでしょうか。変わるのでしょうか、変わらないのでしょうか。神様ご自身が言っておられる聖書の言葉をお読みしましょう。旧約聖書マラキ書3章6節のジョークです。マラキ書3章6節のジョークです。誠に主である私は変わることがない。自動車のように、人間が作るものは科学の発達によって変化します。変化するということは完全でないからです。まだ変えられる余地があるから変化するのです。人間は良い方だけではなく悪い方にも変化します。ここにありますように、聖書の神様は普遍の神様です。聖書の神様は変わらないお方です。つまり完全なお方ですから、最高峰であられるお方ですから、変化の余地がないのです。神様が変化しないのはその完全性の表れです。だから信頼できるのです。人間の社会では裏切りがあったりします。信じ合い信頼し合っていたのに裏切りがあるのです。大きな変化です。神様は変わらないお方ですから信頼できるのです。新約聖書にはこのような教えもあります。ヘブライ人への手紙13章8節。ヘブライ人への手紙13章8節。 イエス・キリストは昨日も今日もまた永遠に変わることがない方です。神様が変わらないという場合、それは神様のご品性、神様の性格が変わらないことです。神様の考え、思想が変わらないことです。そしてその神様の考え、思想が書かれたのが聖書です。聖書によって神様の考え、思想がわかるのです。キリストの弟子であったペトロは、熟年になった時、このように書き残しました。彼の体験がにじみ出た教えだと思います。ペトロの手紙1:24-25。こう言われているからです。人は皆草のようで、その華やかさはすべて草の花のようだ。草は枯れ、花は散る。しかし主の言葉は永遠に変わることがない。これこそあなた方に福音として告げ知らされた言葉なのです。この中で、しかし主の言葉は永遠に変わることがないと書いてありました。これですから聖書は信頼できるのです。草や花は枯れてなくなってしまいます。しかし主の言葉は変わることがないばかりでなく、いつまでも残るのです。聖書の最初の部分は紀元前1500年頃書かれたと考えられています。そして最後の部分は紀元の100年近くです。ということは、聖書全体が書かれるまでにはなんと約1600年かかっています。神様がそれぞれの時代に預言者を選び、その預言者に霊感を与えて書かされたわけですが、その1600年の間に教え、内容がだんだん変わってきたのでは困ります。特に善悪の基準や救いの方法が変わったのではもう信頼できなくなります。例えば、紀元前には悪であったことが、紀元1世紀では善に変わったではおかしいのです。紀元前10世紀の救いの方法と、紀元前3世紀の救いの方法が全く違うでは、神様を信頼できなくなります。変わらない神様が、預言者に霊感を与えて書かせられたので、聖書の内容は一致しているのです。大切な内容が、時代とともに変化したのでは統一性がありません。聖書の神様は変わらない神様ですから、その内容は変わっていません。初めから終わりまで統一性があります。聖書は神様から霊感を受けた約40人の人によって1600年間にわたって書かれたわけですが、それでも調和や統一性があることは聖書の特徴です。仮に現代日本人40名集めて、人生において一番大切なものは何であるか、また人間の救いの方法を書いてもらうとします。日本人、それも現代人だけであっても書かれたことはいろいろなこと、そしてバラバラなことが書かれると考えられます。みんなの考えが違うからです。みんな一致、統一が取れることはまずないでしょう。これを考えただけでも聖書の統一性はとても意味があります。それは変わることのない神様が書かせられたからです。そしてペトロが書きましたように、主の言葉をこうして現代にも残っているのです。大昔に書かれたものであっても残るのです。そしてその内容は永遠に変わることがないのです。聖書がこのようにして現代まで引き継がれたのは、その内容が信用でき信頼できるからです。それを導かれたのは不変の神様です。聖書の神様は不変の神様です。